主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
稲月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
うん、
ほんと今年は寒いね。
寒いかな。
ちょっと去年の秋にね、
はあ、
あのペーパーナイフを買ったんですよ。
ペーパーナイフって、うん、あの封筒をあげたりする。
そうそうそう、
はあ、
そうそうそう。で今まで
今さら、
うん、今までハサミで切ってたんだけど、
はあ、
封筒とか、
はあ、
まあこれね、あの東京ポッド許可局っていうラジオ番組のイベントに行ったらグッズで売ってて、
はあ、まあでなまあよくある形じゃないですか。
うん、買ったんですけど、
はあ、
まあ普通に売ってるやつに名前が入ってるだけなんですけれどもね、
は
あ、ペーパーナイフってちゃんと使ったことがないんですよ。
まあなけりゃないでいけますわな。う
ん、ただ切ると切り方もちゃんとこうビリビリビリビリ切ってると綺麗に切れるじゃない。
はあ、
面白くって、
うん、
もうカレンダーを1枚めくるとそれをビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリ花吹雪に紙吹雪になるぐらいまでずっと切ってんので、裏紙もこう出るとビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリビリ切って、なんかちょっと楽しいよ。
大丈夫か君は。
ちょっと自閉的なんですけど。
あ、そう、そんな切れんの。カッターじゃないよねこれ。
あ、カッターじゃないよ。
だからこれ自体はそんなに切れないよね。
あ、切れないけど、うん、なんかね、使えば使うほどね。
いいです別に。
え、なんでしまう。もう皆さんぜひ聞いてくださいよこの。使えるか
しら。いらねえよ。
ほら
普通やんけそんな。
楽しいの。
カッターでいいじゃん。
カッターで切れる上手に。
切れますよカッターでピュッ
て。もう切れたことない。
切れたことない。
うん、
本当に。
だから今封筒とか来るともうこれでもう、
あ、そう、
こうビリビリビリビリして、ニタニタして
かわいそう。
いやー、ぜひね、ペーパーナイフ皆さんも。
いやー、なくても困らないね。
困らないね。うん、
他に使えないしね。
使い道ない。
うん、
あの手裏剣にはなんないかな。
あんまなるでしょうけどね。うんうん、とっさに武器にはなるかもしれない。
なるだろうけど、刺せるほど鋭くないよね。
いやでもこれ刺さるでしょ。うん、カッターはそれこそ折れちゃうけど。
あ、カッターナイフはね、うんうん、
もうええっちゅ
う。あ、そうです、止まらない
で。後でやれよ。
止まらないんですよ。
怖い。
ないです、なんかこんな文房具僕持ってんだぜとか。
文房具、
うん、なんかこういうの好きなんだけどとか。
あのこう穴開けるパンチあるじゃん、
うん、
あれのなんかこうね、切手のこういうギザギザに抜けるやつが
あるんです。あ、クラフトパンチみたいな、
いろいろあるじゃん、腹の型と
か。あるあるある。
で、あの切手のこうギザギザに抜けるやつがあって、
うん、
そうするとこうポンって写真とか抜いたら切手っぽくなる。
うんうん、何使うの。
いや、切手いいじゃないですか。切手好きでしょ。
うん、好きだけど。そんなに使わなくない？
使わないよ。
ねえ、うん、うん、あのクラフトパンチ、カールさんから出てるやつ、
ね、そうそうそう、あれ結構面白いじゃん。
うん、
花とかね、桜とか。
まあ、あれは50種類ぐらい持ってて、
あ、
でいろんなの組み合わせて絵を作ったりとかして、
あ、
コンクール出そうかと思ったぐらいハマってた時期があったの。
ああ、そう、型の？
型。
ああ、そんなのあんの？
で、丸三角四角から始まって。
あ、そんなコンクールあんの？
うん、そのカール、それ作ってるメーカーさんがカールさんっていう。
あ、そんなメーカーな
んだ。メーカーさん、まあ今100均とかで
偽物
みたいなのもあるけど、
ね、
でそこでそのアートコンクールみたいなんで、なんかね、可愛いお猿さんできたのよ。
お猿さんできたの。
うん、
そう、
だけどまあね、出さなかったけど。
出してない、
うん、でもいろいろね、あの作ってね、
うん、
うん、なんかあれでゴレンジャーの絵作ったりとか、
うん、
いろいろしてましたよ。
うん
うん、なるほど、水月さんはパンチですね。
うん、
穴開ける方が好き。僕は破る方が好き。
あ、そう、うん、穴開ける方が好きですね。
あとね、この糊、これね、付箋になる糊なん
で。なんでそんな文房具の話を君と洗濯の付箋になる
ってなんかね、薄く塗るとね、付箋みたいにね、
あ、その着脱ができると、うん、剥がせる、
うん、でも、あーってなって買ったんだけど、結果の一番リップ糊が使いやすいに終わりました。
でそれは絶対でしょ、うん、
普通のが一番使い
やすい、一番使いやすいね、うんうん、
はい、皆さんもぜひペーパーナイフとパンチ使ってみましょう。
いらない
でも
どっちもいらない、
必要じゃない、
いや、いらない、
うん、はい、さあ今日はね、あのちょっと去年の、
当然なんか文房具に関係するお話ですか。
全然、去年ね、大河ドラマセゴドン、
西郷さん、
あれ見た、最終回
見ましたよ。
西郷さんって西南戦争の時死ぬけど、
うん、
自害するんでしょ。
そうですね、あれはかなり批判がありましたね。
あれ鉄砲で撃たれて死んじゃったじゃん。
そうそうそう、
ダメだよね、
うん、あと別府慎介にね解釈されて、もうここらでよかじゃろっていう有名な ね、 セリフがないじゃないかと、だいぶ批判がありましたね。
空見て
なんか突然道で鉄砲で撃たれて、うん、なんだっけ、仰向けに、うん、倒れて死んじゃいましたね。
あの最後のあの主だった人たち、西郷軍側の人たちの死に方、ちょっと
なんか一応あの後にそれがあったっていう余韻だっていう説もあるんですけどね。あそこでは死ななかった、こう倒れて仰いで、うん、もう一回こう意識を戻って、うん、まあ、あの後自害したんだという、
ああそういう
用語的な意見もありましたけど。
でもさ、みんなその前に他の連れみんな死んじゃってるじゃんか、まあまあ、ね、うん、ちょっとどうなって思います。
まあいいじゃないですか、終わったんだから。
うん、まああのね、大久保丼は
大久保、う
ん、死ぬの分かってんのにあんなに泣いちゃあかんわね。
どういうこと。
吉之助さ、吉之助さって家帰って、
ああ家で、ああそうです
ね、まあちょっとちょっとあれでうるってきたんだけど、
あそう、あ最後ね、無ごたらしく殺されて、うんうん、ざまあ見ろと。
まあそうですね。あの鶴瓶にね、舞台見に行こうって、ね、
そうそうそうそう
誘われたのにね、うんうん、あっけなかったね。
そうですね。
セゴドンの方が死ぬの時間かかったけど、
あれもまたなんかちんまりした戦場で、
あ
裏の空き地で撮影してるみたいな。
どうなんです実際。
どういうこと。
あれね、本当に鹿児島の町の外れでどんどんやったんです。
城山ってほらお城のすぐ裏の山ですよ、うん、
あんなもんなの、その辺の。
いやもっと大きい
でしょ。丘陵公園みたいな。
行ってないの。
行ってない。
鹿児島も行ってない。
鹿児島は行きましたけど、
城山は行ってない。
鶴丸町ぐらいまでしか行ってない、
うん、お城の背後にね結構やっぱ大きな山なんで、
うん、
写真とかもね結構残ってるんで。
あ、う
ん、
あそっか、当時のイメージだったね。なんかね、なんかね感動したり、あうるってきたり、あれあれって思ったり、
うん、
まあ、まあ、知らない人が見たらこんなもんかなって思うのかな。
まあもう気持ちを切り替えて、
はい、私はオリンピックですからね。
伊達天か、
伊達天ですね。はい、で、あの、いや、その瀬古丼を見ててね、
は
あ、思ったんだけど、あの人たちって、あの歴史上の人物たちって、
うん、
何歳なのかしらってのが。わけわかんなくなって
き
て、
あの瞬間に、
うん、
なるほどね。
で、明治元年、
うん、
1868年の時に、
うん、
あの幕末維新の有名人たちって何歳だったのかしらと、
あ
いうのをちょっと調べてきました。全部ウィキペディアで調べただけですけども、
うん、
でやっぱりさ、俳優さんだけ見てると、
うん、
その変わんないじゃんか。
まあそうですね、
鈴木亮平はずっと鈴木亮平じゃ
ない。どうしてもそのイメージでなんか年齢を勝手に頭の中で描いちゃいます
よね、
うん、
でキャラのイメージ的にこの、まあ、おじいちゃんみたいな人が若い人やってたり、うん、若い人がおじいちゃんやってたりってこうして、う、ね、うん、実際いくつなのかなっていうのを気になって調べましたので皆さんに紹介します。で、基本は1868年とですね、
明治元年の段階で、
はいはい、
明治の元勲がいくらだった、いくつだったか、
はい、うん、まあその誕生日前後とか数え年がなんたらかんたらとか、まあそういうのが
まあまあまあ
まあまあ大まかな年で
イメージとしてね、
はい、紹介します、
うん、
はい、まず最初ですね、西郷隆盛、
西郷どん、
西郷どんですね、
うん、
明治元年の時点で40歳です。
40
ってことは50ぐらいで死ぬの、50で死ぬのか、
そうですね、うん、明治10年かな、西南戦争、うん、
本当によく太ったね
まあね、あの
計画的
な役作りはうまくされてましたね、うん、鈴木さんは、うん、鈴木亮平さん
あれ得意なんだよね、うん、あの人ね、
あの方そうですね、体重増らしたり減らしたり好きだよ、
うん、あれ羨ましいわ。
ちょっとなんか似てたよね最後
は、確
か、
うん、最後ね、うん、うん、
お、まあ、本当の最後がどれか分かんないけど、
うん、おーって
ちょっと確かに、ね、ね、ちょっとなんか寄せてきたなっていうの
は、うん、西田敏行の時はあれ口に綿入れてたっちゅうもんね、
ああ
の丸っこい顔にするためにっていうのを思うと、まあ雰囲気をよく出してたね、うん、
よかったと思います。
はい、あのみんなの嫌われキャラ大久保利通、
一蔵丼、
うん、正蔵丼は38歳です。
2つ下
なんだ、
うん、
ほんであんなに偉そうなの、
いやいやいや
2つ下なの、生意気、
年齢の問題じゃないでしょ、
うーん、2つぐらいの、まあ
ね、部活じゃないんだから、
ほんでやっぱ50前ぐらいで殺されちゃうんだよね。
そうやね、うん、
あのひげ大変でしょうね、大久保殿ね、
あ手入れがね、
うん、
あれはつけひげなの、あの人なんていう人だっけ、あの人
翔
英、翔
英
じゃない、翔
英だから、うん、あれドラム、あれは
つけひげか、
つけ
字じゃねえわ、
あんなひげになるって
何年もかかるわね
かかるよ、ひげって大変よ、
途中がね、
うん、僕は2週間に1回カットするのひげは、絶対6ミリなの。
あ、そうだ
ね、うん、
ああ、
うん、切るときは 6ミリにするの、
うん、
うん、決まってんの、決まってるっていうかバリカンの都合なんだけどね、
うん、
うん、はい、だからあんななんかこう自転車みたいなこんなすごいひげとか朝鮮ひげとかさ、
自転車
なんていうこんな自転車のカイザーヒゲとか、
あ、ピンってやつね、
あの自転車のほら、うん、ハンドルみたいな感じのなんかヒゲの形とかあって、うん、ってするとすっごい手かかるんだよね、
手間がね、あの、うん、手入れが大変なんですよね、うん、
そう、枝毛もできるしさ、
あ、ヒゲも枝毛ってあ
るんだ、枝ヒゲできる、
枝ヒゲって、うん、すごいね、
できるできる、で口ヒゲとか伸ばすとさ、
うん、
あのビールとか飲むと
お
ひげに泡がバババババババしてちょっと苦手ですね、うん、でもかっこいいひげの人っているよね、
ひげもねやっぱり綺麗に伸びる人と伸びない人がいるんで、
う
ん、
僕右と左でもだいぶ違う、
あ、そうでしょう、うん、どうしてもねバランスも悪いし、うん、
ちょっとねいろいろしてみたいんですけどね、はい、であと維新の三傑といえば、
もう維新三傑、
うん、木戸孝允、桂
心、はい、うん、
35歳
あ、若いんだね、木戸が一番若いんだ、
うん、一番最初に死んじゃうんだよね、結核かなんかで死んじゃうのあれ、
木戸か、あ、そうか、大阪会議の後、そうだっけ、あ、そうか、
この 3決の中で先に死んじゃうんですよね、
木戸が先か、うん、そうです
な、なんか言いながら死んじゃったよこの間も
誰がやってたんだっけ、
マッサン、
あ、そうか、
玉山鉄、
玉鉄ね、
マ
ッサ
ン、マッサン、
はいはいはい、はいはい、うん、もうややこしい総合の入りでやめなさい
はい、
次、唯一畳の上で死ねたっていうね、
あ、そうですね、3人じゃね、うん、で、あのなんでね今回ね明治元年にしたかっていうとね、
うん、
あの明治元年にしないとなんか江戸幕府の人たちが紹介しづらいなと思ったんで、
幕末期に活躍した人もね、
うんうんうん、なのであの明治元年にしたんですけど、で今度幕府側ですね、
ここから、
はい、
うん、
徳川慶喜さん、
お、
はい、明治元年当時で31歳、
あ、そう、慶喜そんなもん
か、ひいさま若いね、
あ、そうね、
だからこう瀬古丼とかと品川宿の宿とかあの、
うん、
であの女郎遊びとかしてた時が10代とか、
うん、
そんなもんだってことなんだね。
まあそうね、
そりゃこんな30ぐらいで国政任されたらそりゃ大阪から逃げたくなるわね。
いやいやいや、そういう問題じゃないでしょ。
結局一番最後まで生きるんだもんね、この人。
徳川慶喜はそうやね、長生きしますね。
俺みたいに逃げりゃよかったんだって、うんうん、その言い方もどうかなって思ったけどね、うん、はい。幕府側ですけど、松平春嶽さん、
うん、
よく出てきますよね。これがね、明治元年当時で40歳、
福井藩主ですな、
うん、
40か。
まあまだ働き盛り。
まあそうやね。
でもこの後どうしたんだろうね。まあ幕府側の人ってみんなそうなんだけどね。
いや、松平春嶽は新政府に出資するでしょ
う。堀田正
義だ
ったっけ。正義だったっけ、うん、あの安倍老中さんの後になった人。
そうやね。
うん。だね、58歳。
明治元年
でか、明治元年の時58歳、
維新時が58ね、うんうん、まあそりゃそうでしょうな。
なんかちょろっと出てきて、
ああ
もうすぐね、役はもう出てこなく、ドラマでも出てこなくなっちゃうけど、だいぶおじさんなんですね、こう見ると。
それはだって彼が活躍したのはやっぱりちょっとワン世代前だし
ね。そうですね、うん、勝海舟が45歳。
ああ、勝が意外と言ってんだ。
そう思うと瀬古丼と5つしか変わんないんだね。
うん、
でもなんか兄貴って感じじゃないよね。
うん、
もうちょっと上の上司って感じで。
どういうこと。
だからさ、なんか友達感覚の距離感じゃないような描かれ方してね、
うん、そらだって地位とかそのあれが違うの、うん、
まあ、今年誰だっけ、去年のが
勝
なんか遠藤
健一、
健一さん、うん、
が今年、
この間の瀬古丼ね、去年の。
ああ、そう、
去年ね、
はい、
去年は遠藤健一さんでしたね、うん、
わけわかんないもん、
うん、はい。山内陽道、
あ、
41歳、
土佐藩主、
若いんだね、うん、この人飲みすぎて死んじゃうんでしょ。
水泳校ですな。うん、
さ、あの龍馬伝とかだったらさ、うん、近藤正臣さんだったよ。
あー、せやせやせやせや。
でだいぶおじいちゃんのイメージじゃん、
まあ、実年齢はかなり離れてますよね。ますよね、
うん、うん、あれで竹内半平、半平太だっけ、
竹内半平太
とかさ、う
ん、なんだっけ、
坂本龍馬のたらかんたらとかってさ、うん、あのやってる時で、
うん、あれだってもっと前だから、まだ30代
とか、そうなんでしょう、うん、ちょっとこれ思うって、なんか近藤正臣さんの時白髪じゃなかったっけとか思っちゃった。
終わりは確かにね、うん、そうでしたけどね。
40ですよ。だから坂本龍馬死ぬ頃40ですよ。
龍馬とごちゃごちゃやってた頃はまだ20代から30代。うん、
ちょっとそうすると無理がしてたのねって思います。
今とちょっと違うからね、うん、その年齢の感覚というか、
そりゃそうだけどさ、
それだって15、6が大人の時代だから、
うんうん、そりゃそうだよ。だって平均寿命が40ぐらいの時代だから
ね。
から
今の感覚で言えば 10個繰り上げたぐらいでいいんだから、
うん、大体
近藤正臣 OK ですよ、
うん、でついでになんか、伊達宗成さん、
あ、宇和島藩主、
うん
うん、
この人はね50歳。
伊達宗成は一番若いんだ。あの上行ってんだ、
うん、結構お年なのね。
なんか若いイメージがあるけどな、うん、まあでもそうか、活躍してんの早いもんね。
四賢侯とかいう一人なんで挙げてみましたが、50、うん、松平容
保、会津藩主、
32歳。
ああ、容保は若いね。
綾野剛や、
うん、
今回出てたっけ、瀬古丼。
綾野剛は八重の
って言
ったでしょ。あれは良かったな、
うんうん、
あれがお殿様っぽかったね、
金があったね、
うん、
はい。山岡鉄舟、
おう、
これね、なんであげたかっていうと、
うん、
他のネタ仕込みの時に、違うことやってたら山岡亭主が出てきたので、
うん、
ちょっとあげただけなんですが、32歳。
失礼なやつだな。
うん、
山岡亭主をついでにあげる。
うん、32歳。
うん、
山岡亭主、ね、あの、今回はほら、あの、水泳の人。
桂じゃない。
藤本隆弘さん。藤木さん。
水泳の人。
水泳選手でしょ。元
どの人、あの人だ、広瀬武雄の人だよね。
そうそう、あの坂の上のところのね、そうそうそ
う、 あの人水泳選手なの。
そうでし
ょ、役者じゃないの。
いや、元スポーツ選手でしょ。
あ、そうか、なんかそうだね、
大会系の人か。オリンピックとか出たとか。
マジか、
なんか室星っぽい顔してる人ね。
あの、そうやね、
あの腕太い、あの、
へえ、
うん、だからまあ32、まあまあまあそんなもんかな。
山岡哲宗っぽいな、うん、写真と似てるな、
うん、
確か
に。写真あるんですか。
山岡哲宗結構ごついっすね。
ああ、そう、
うん、
はい。次、天璋院。
ほう、
ちょっと女性が出てくる人が少なかったので、
篤姫、
篤姫で出し引っ張り出してみましたが、
はい、
天璋院さん32歳。
うん、
ら、松平かたもりも山岡哲宗も天璋院も同級生なんですよ。
ため、
うん、たぶん、おそらくうん、
うん、学年は違うかもしれない、
うん、ちょっと前後してるかもしれませんが、32歳ぐらいですね。若いんだね。女盛りですよ。
北川
景子、うん、まあかわいそうだよね、天璋院さんもね。なんか最後となんか恋、なんか疑似恋愛
みたいな。まあまあ、ここはまあどこまでいかって話ですけどね。
前も言いましたけど、瀬古堂の時は西郷とちょっとほのかな関係、
鹿児島時代にね、
うん、うん、でもあの大河ドラマ「篤姫」の時は小松立脇と、
そうですね、
そんな感じで、うん、まあ都合のいい女なんですよ。うん、かわいそう
に、かわいそうね。
モテやたらい回しにされて、
ああ、
うん、
時代に翻弄された女、は
い、天璋院さん、はい、島津久光。
久光、
はい、明治元年の時点で51歳。
国父様は51か、まさやな、
だいぶ若いよね。
青木
さん
だと、ね、さんは若いですな、うん、
だからその西南戦争の時にまあ、お城でどんどんなってるの聞いてるじゃない
、うん、
あの時でも60なんだよな。10年前が51歳なんだから、
うん、
そんな感じしないね、
うん、
じいさんって感じじゃないですね、兄さんって感じな、しましたね。ちょっと薩摩方の人たちを紹介しますね、
うん、
大山角之助、
うん、
牢屋に入れられてた人。
大山角之助、
あのほら俳優さんが出てこないけど、
牢屋に入れられた、
あの鹿児島県令知事になった人でさ、
はあ、
あの西南戦争始まる時に、
は
あ、東京に行ったらあの逮捕されて牢屋入れられて、
ああそう、角之助、あそうか、岩尾じゃなくて、あそうか、
うん、大山岩尾じゃなくて、うん、これもよく出てたから、北村なゆきやだ、
はは、
俳優さん、
ああ、はい、はいはいはいはいはいはい、
が
4あの人ね、
が43歳、
はいはいはいはいはいはいはいはい、綱吉ね、はいはいはい、
まあそんなもんかな、
あ、
うん、
まあせやな、鹿児島の人以外は知らんやんな、
うん、村田新八さん、
うん、
あのアコーディオンでパコパカパカパカやって、
うん、
あの死に方がさ、その辺に落ちてる方なのに自分から刺されに行って死んじゃったよ。
いや、あれ自殺でしょ、自害でしょ、
うん、うん、自害だけど、
あんなこうやってついたでしょ、
自分で落ちてる、うん、
いや、あら切腹と一緒じゃないですか、
あんな死に方するの、
うん、
自分でぐさって、まあそれより
楽か、いやだから力ない時は払って切れないんで、あれはほら、うん、向こうに使いさせて体重でやれるから、うん、いやもうだって彼は怪我してたりしてダメだからっていう、うんうん、
かわいそうな死に方、
かわいそうな死に方
です、あんなにしなくてい
い、敵に捕まってあれよりはいいじゃないですか、うん、
なんかなんだっけ、塩ビ服かなんか着てたけど、
あ、軍服みたいなの着てましたな、
洋装、うん、してたけど、
うん、
予想してたけどね、臭いって言われてたよ。
はい、
はい、うん、新八さんはね、新八丼は32歳、
うん、
あれは、まあ、西南戦争の時で42歳、まあ、
10年後ぐらいか、
うんうん、小松立脇、これ西南戦争見る前に死んじゃうんだよね、明治の5、6年ぐらいで、
うん、すぐ亡くなります
ね、亡くなっちゃいますが、うん、幕維新の頃が33歳、
うん、
で桐野俊明、
桐
野キースだよ、キース、
人斬り
キース、キース
半次郎、
キース、
キース、
ワロテンカーでキースやってた、
キースってどの人、
あの花菱あちゃこ、エンタあちゃこの、アサリとキースでやってたでしょ。
あ、うん、名前は聞いたけど顔が浮かばん。
なんかシュッとした顔で、大野なんとかって、大野なんとかが、29歳、
うん、
幕末の頃、維新の頃29歳、
うん、
若いんだね半次郎。
そりゃそうでしょう、うん、
で、ちょっと嫌な役だなと思った川地俊義、
川地ね、うん、
あの警察制度、
ね、警視庁を、ね、作った人ですね、
34歳、
うん、
なんも俳優さん若いもんね、20歳ぐらいの俳優さんだよ ね、
うん、
泉沢なんとか君、
あ、役者さん、
うん、ひよっこに出てた子だよね、
うん、もうそんなんばっかりかよ
だってそうじゃないと繋がんないんだもんはい、
あ、
最後つぐみち、
柔道、
柔道、これどっちがいい、
いや、つぐみちどっちでもいいと思いますよ、うん、
そうなの、うん、これ尾形健がやっていたんだよね昔ね、
ん
あの飛ぶが如くの時は
剣じゃないでしょ、直人でしょ
ごめんなさい、
息子でしょ、
息子の直人、直人の方、尾
形健がおかしいで
しょがやってたけど、今回はなんか誰や、あの人、
あ、
西
患者になんたらの子だっけ、なんか あれも優しい男だったな、
ねえ、なんかね、貧乏臭い顔してるよ、ね、
失礼だあんた、怖いよ、ジャニーズ系のことあんまり下手なこと言
って、合ってないの、そのエーターもそうだけど侍顔じゃないんだよ、
うん、どうかな、
ほらあのさ、吉次郎がいたじゃんか、最後吉次郎、
ああ、
あの戊辰戦争で死んじゃう、
うん、
あの人もなんかちょんまげに合ってない、
あの人もなんかジャニーズかなんかの人だっけ、
違うでしょ、俳優さんでしょ、
違うの、
ああ、でもなんか似合ってないんだよ、でエーターもさ、あのちょんまげ姿の時より、あの
様相の方
が、様相の方がよく似合ってた、
ああそう、
うん、
そうかな、
僕はそう思う、
小松立脇の時は結構いい感じだったんだけど、
ああでもあの時はそうだね、
うん、端正な顔つきで、
美術の問題なのかな、うん、あれで津久道さんは25歳、
う
ん、
まあ若いでしょ、うん、
セゴドンと15も離れてる
そうやね、
でまだ津久道さんって3番目ぐらいの弟でしょ、
そうだっけ、うん、
高森、吉次郎、継ぐ道とかね、うん、でもうちょっと弟とかもいるじゃん、
うん、
らい西郷さんちのお父さんとお母さんで頑張るんだね、
頑張るでしょうな、
ね、こんな年の離れた、他にも女の子とかもちらほらおるんだからね、うん、であの今年の、ああごめんなさい、去年の西郷丼のナレーターをやった西郷菊次郎、
あ、突然、
うん、突然
菊次郎だった、名乗り上げた、
うん、
はあ、
はい、菊次郎さんは7歳、
それは子供でしょ、う
ん、で17の時に一緒に従軍するんだ、
石井の時はまあそうですね、うん、
で本当にあれ足なくしちゃうの、
彼はそうですね、
うん、
京都市長になってね、
あれね、伊藤さんあんな戦場に来ちゃダメだよね、
あれも多分まあないでしょ
う、うん、
あれも違う話だっていう、ありえない、ね、
わあこれやっちゃったって思った、ちょっと
やっちゃった、
うん、絶対演出のためにこうするんだろうな、やっちゃったと思いましたが、はい、7歳、今度伊藤博文、
うん、
27歳でした、
まあこの頃は若いね、
若いね、まあ、うん、やっぱ これ以降だもんね、出てなんか目立った行動、
まあ、大久保亡くなった後ですからね、やっぱり彼が
時代ですよね、明治の、
まあ、ワン世代下ですよね、
山形有朋、30歳、
まあ、これも世代的に同じですよね、
村上信五、
何
がやってたんだよ、
あの人そういう名前なの、
でもジャニーズにも村上信五っていない、同姓同名なのかな、違う人らしい、
その役名、役者の人は有名人下なの、
村上信五、
あなた知ってる人、
知らない、
あ、知らない、
だからジャニーズでこんな顔だ、こんな地味な顔だっけって思って、
村上くんってあれか、それも患者になんとかなんかだっけ、か関西
の話じゃないの、
いや違う、
V6
違うでしょ、
光源氏
消えたよ
え、あれあれ、
村上なんとかくんは
TOKIO、
違う違う、関西のあれでしょ、
関ジャニ
系じゃなかったっけ、
嵐あとか、あ、今何、ニュース、
村上信五、
ニュース
とか、ニュース、
ヤマピーがいたのは、
この人でしょ、
あ、そうそうそうそう、
これはそうでしょ、患者に何がしですよ、
区別つく、僕少年隊と渋学隊は区別できる、
何を言っとんねん
はい、続いて江藤新平、
江藤新平、
はい、これ佐賀の乱で死んじゃった人、
そうですな、
34歳、大隈重信、
大隈
30歳、
大隈なんか出てたの、
なんかちょろっとちょい役で出てましたよ、
へ
え、この部屋もうなんか大隈さんもなんか立憲開始党だっけ、
まあ後にね、
ねっていう人だからちょっと、はい、ラスト3人、岩倉具視、
岩倉、
はい、43歳、
岩倉43か、へえ、
だから幕末の頃に岩倉村で出会う頃がアラフォーぐらい、あの博打やってたりとかしてたので、40ぐらいで、鶴瓶は70ぐらい、
実年齢70
ぐらいだよ、
ああ鶴瓶ってそんなんなんや、
でもやっぱ岩倉朋美ってなんかおじさんが演じてるイメージあるよね、この60ぐらいの人とかさ、
小林念次、
小林念次ね、小坂井和樹とか、
あ、小坂井もやってたな、
なんかそれぐらいだよね、だから
小坂井って何の時、
篤姫、
八重、
八重か篤姫か、
あ、
それぐらい、この10年代ですよね、
そうやね、あったあったあった、
あと三条実美、
お、
31歳、
お、三条31なんだ、若い
よね、
あ、31か、
なんでこの人はどこから出てくるの、なんか岩倉具視とかはさ、なんか やり取りしとるのとかドラマではよく扱われるけど、
うん、
三条実美ってどっから出てくるの、この人
どっからって、
でなんでこの人なんで太政大臣みたいに、
いやだって彼なんか攘夷派の公家のもうトップランナーでしょ、だからかなり早い時期からも長州なんかとつるんで、うん、七教地とかでも彼も落ちてるから、やっぱり彼が本当に一番サバイバーですよ、公家の中じ
ゃ、あ、そうなの、でもあんまり出てこないでしょ、大体この維新の頃ぐらいから出てくる人や、
いやいやいやいや、そんなことない、七教地とかで絶対出るじゃん、
あ、それ、あのなんだっけ、あのあれ花もゆで出てた、
あの頃からずっと最前線で頑張れてる人って三条ぐらいでしょ、
大河の主人公いけるんじゃない、
三条いけるでしょう多分、
はい、最後です、
うん、
明治天皇、
明治天皇、
はい、16歳、
まあそうですな、まだ
16歳で即位するってこと、大体それぐらい、
即位は
孝明天皇の後、
そうですね、まだ子供ですかね、
孝明天皇が亡くなった後明治天皇が即位して改元して明治になるの、
そうですね、天皇が変わって、まだだって五箇条の御専門の頃はこんなあの
奥下さん、あの
卑弥呼様みたいな顔してる、あの髪してますから、
あ、そうなの、
まだ大人じゃないでしょ
う、出てこないもんね、そういうとこ、
ね、まあね、描かれない、ね、まあ、この頃ってまあ完全にお人形さんですからね、
でじゃあほら ヒゲヒゲの明治天皇の絵ってあるじゃん。
もうあれは最晩年でしょ、うん、
ちょうどもう4、50、この16でしょ。ほんで、うん、今この後40年後に亡くなるわけだから。
そうやね。
でもお若いんだね、亡くなったの。
まあ60ぐらいですよね。
まあ大体平、まあそんなもんか。
ご病気でね、糖尿病で亡くなっちゃう。
あ、そう、まあね、贅沢病ですか。はい。なんか俳優さんとはちょっと違うイメージで、年齢だけで、
う
ん、
まあ確かにかなりイメージは違うね、うん、
ね、この時代のあの人たちこの人たち
一人の役者がこの1年でこの濃密な20年を演じるんだから、まあそれはそごは出ますわな。
そうだよね。はい、ちょっとまた参考にしてください、
うん、
ではですね、お便りいくよ。
手紙、
はい、お便りいきます。ネギモリさん、
ネギ守り、ネギ守り、
はい、ネギ守るさんかな、
う
ん、
ネギ守る、
うん、
はあ、
初めてメールを差し上げます。ネギ守ると申します。
うん、
多分この車が還暦で出てきた写真かと思います。
なるほど。
道の駅大谷ってところに、展示されていましたっていうやつですね。
ああ、そうか、太田ってあれだ、スバルだっけ、この
車の昔の車ね、国産の
栃木だか、あそこでしょ、太田に工場があるんでしょ、
この
スバルかなんか、ね、
展示してあるんだね、この車、
うん、
で、35年前に准看護師としてデビューした頃はちょっと高齢な患者様には戦争に行かれました、行かれましたか、南ですか、北ですか、マラリアにはかかっていませんか、結核にかかったことはありませんかと聞くのが当たり前だったというのに、こうやって聞いたら35年前デビューした頃の患者、おじいちゃんおばあちゃんの患者さんたちに聞くんで、あの関東大震災の、体験談とか聞かされたこともあるそうです。で、最近だと東京大空襲の時に子供を抱えて逃げたとか、最後に乗ったのはゼロ戦のシップ、
いや、で、はや
って、はやってと言われるとおーっと感動して驚くようになっています。きっともう少しすると子供の頃空襲にあったという言葉の意味がわからない職員が増えてくるんだろうなと思います。ということでね、いただきました、
うん、
まあ今のおじいちゃんおばあちゃんの世代中心世代がもう戦後世代になってきちゃってるからね。第一次ベビーブーム世代
が、そうですね、60どころじゃないもんね、
うん、まあ戦争体験者自体がもうほんと少ないし、うん、うちの地元の方なんかだとやっぱ出るのが伊勢湾台風だね。
あ、まあそうでしょうな、
伊勢湾台風で
30年代とかか、
う
んうん、
っていうのがよく聞くな。あとチリ津波にあったとかさ、
あ、地震のね、
うんうん、
まあそうだよね、物心ついてる頃がまあその頃になるわけですよね、うんうん、生まれた頃は知らないもんね、さすがに、うん、
なんだろうね、僕らの時は核戦争がどうのこうのとか、
核戦争、
うん、なんか
どういうこと、そんなもの起こってないじゃん
でも本当だったら1990X年に地球は核の炎に包まれてるはずなんですよ。
誰が言ってんの、そんな
銀河万丈ヒャッホーっていう世代かもしれないし、
災害な、阪神淡路とか
だって、なんのかな、今生まれてくる子阪神淡路大震災知らないんだよ。
知らないどころじゃないでしょ、うんう
ん、今の中高生なんか知らないんだよ。
知らない
もん。だからあの大災害ちょっと今東日本大震災とかの話になっちゃうんだよね、
うん、2000年ですよ今高校生
だよね、
うん、
だって21世紀の子がもう成人してくる、
ね、今の高3とかが2000年生まれとかですよ。マジかよって話
です。なんかね、ちょべり場ですね
悲しすぎる
はい、続いてですね、シカママさんからいただきました。
シカママ、
はい、
すげえな。
はじめまして、おもれきサイレントリスナーです。 私の退職した時とおもれき第1回目が重なり、長く楽しく聞き続けています。300回も何かなと想像を巡らせています。ケリーさんと同じ時代が好きです。先月高千穂に行ってきました。それから埼玉に嫁いで40年近くなりますが、実は三重出身です、といただきました。関東の方なんですね。高千穂は遠かったでしょうね。
そうね、
ずっと第1回から聞いてくださってるのね。
退職された時が放送ってことね、ああ放送した頃ってこと、
定年退職かどうかでまた年
齢が想像できちゃうんですけども、いやそれはまあ何とも言えない、
ね、また今後ともね よろしくお願いします。300回ね、ちょっとねこれにしようかどれにしようか、ちょっと今仕込みどれ入れようかなと。
いつ頃来るの？夏ぐらい。
夏ぐらいですね。
あそう、
うん、
マジか、
あっという間ですよ。
やべえな、
もう寒い冬ももうすぐ終わりますよ。1年って早いね。
やだやだ。
はい、続いてみちのくの姉さんからいただきました。
ほう、
ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。270回お便り編拝聴しました。今回も各地からの話を楽しくお聞きすることができました。その中の一つに、もう一度日本史を勉強したいがいいテキストがないという話題がありました。また古い話になりますが、私は高校の頃、教科書以外に中央公論社から出ていた日本の歴史全26巻、を興味のあるところだけ抜粋して読んでいました。もちろん歴史小説にも頼りました。長い歴史を教科書だけでは無理です。本を読むことで教科書の一つの単語にどれだけの事件、人生が隠されているかを知りました。調べてみると、その時に読んだ本は中高文庫になっているようです。また歴史小説も作家の方々が膨大な資料を調べ上げて書いたものですから、面白く学ぶことができます。私ももっともっと本を読みたいのですが、体力気力ままならずで、今はオーディオブックに頼り始めました。最近は吉川英治の三国志と新平家物語にはまり、何度も聞いています。これはこれで面白いです。NHK のカルチャー歴史再発見やカルチャー文学も分かりやすくて勉強になります。トイ入校のことも小泉八雲の人生もこの番組で初めて知りました、というふうにいただきました。
うん、
オーディオブック聞く？
オーディオブックって何？
本を朗読してる
みたいなやつ、
うん、
ああいや聞いたことない。
昔カセット文庫とかってね、
ああ小説とか
でね、うん、あったやつでしょ、ね、そういうのじゃないの、うん、でそれで吉川英治を聞いてるんでしょ。
あ今でもあんの？
ポッドキャストとかでもあるよ。
あ朗読するってこと？
うん、
ああ
だから僕らこうおしゃべりしたいから撮ってるけど、
うん、
あの朗読したいからっていう趣旨の人たちもいて、
うん
うん、どっかにあるはず。
そのなんて販売ってされてんの？まあ、うん、あるのあるの。
あるんじゃないです
か。あんまり聞かないね。
うん、でもダウンロード版とかであるんじゃない今。
あまあでもやっぱり目がやっぱり見えない人とかにとっては大事な
のかしら。そうですね。うん、昔ねいろんなこう小説、本当子供向けとかその少年少女向けの小説とかね、
高校のね図書館とかによく昔のその、ね、古典的な小説とかのやつあったよね。川端だ、芥川だなんてのがね。
で著作権フリーになったのは青空文庫でしょ。でそれもさらに読んじゃう人もいるんじゃない。だからこうそういう著作、吉川英治なんかも著作権もう切れ始めてんじゃない。
うん、
その昔の青空文庫にちょっと入ってたと思うよ。そう、その一番初版バージョンじゃないの。
ああまあまあね、戦前からですからね、うん、
これはこれでね、あのよろしいんじゃないかと。学ぶという意欲が大事ですよね。
うん、
うんうん、まあ、確かにね本は読めなくなってきたね。
ああそうな
ん、うん、気合い入れないと。 あ3行ぐらいで眠くな
る。3行ぐらいで
眠く。昔はね10行ぐらいは読めたんだけどね。
あーええー、なー、
うん、電車なんかで読むとほんと3秒落ちですね。
ワンツースリーじゃん、
うん、進まない進まない。
うーん、
まあお正月はねちょっと僕暇してたんで。
ああそうだ、
うん、読書三昧で。
あ、それは結構ですね。
はいはい、じゃあね今日はここまでにしましょうね。はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスですが、おもれき2013@gmail.com の方にお願いします。2019年3月31日以降メールアットマークおもれき .com は使えなくなりますので、
うん、
おもれき2013@gmail.com でお願いします。
はい、
ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください、
うん、
はい、おもれきアプリがアップストアで、無料配信されております。過去回から最新回まで聞くことができます。また YouTube でも過去の回を、配信していますので、こちらでもお楽しみください、
うん、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。